と人物辞典
第350ページです。
今日はピアニストの松浦真奈美さんにお越しいただきました。
おはようございます。
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 松浦さんはいよいよ今年、はい、ベートーベンの生誕250年ということで、はい、いろいろコンサートを計画してられるということなので、もともとご出身どちらですの？
大阪の吹田市になります。
で、はい、音楽をやろうというのは、はい、いつ？
そうですね、小さい頃から実家に母の昔使っていたピアノがありまして、うん、そのピアノを使ってこう母の最初は膝に乗せてもらいながらちょっと一緒に、
はい、
もうその時3歳ぐらいでしたね。
お母さん別に音楽を仕事にしてられるわけではない、
はい、趣味でやってて、うん、その、ピアノが結婚と同時にお家に置いておけないから、うん、もう持って行ってちょうだいということで今の私の生まれ住んだ家に
吹田の家、
はい、そうです。
へえ。で、小さい頃からそんなしてお母さんの膝の上で、はい、ピアノを弾いたり聴いたりしてた、はい、ということですが、本格的に将来のね、はい、自分の仕事というか、はい、生きがいとしてピアノというのはいつ頃結集しました？
そうですね、大体高校生ぐらいの時に、うん、大阪音楽大学に進学することを決めて、それから本当にこう生きていくにはどうしたらいいのかとか、そういうことを、はい、考え始めたの少し遅かったかもしれないです。はい、
高校じゃあ中学でブラバンに入ったとか、
は
い、そんな
は
ない？
全然、はい、もう本当にすごくこう厳しかったので、うん、ひたすら練習をしてはコンクールに挑戦、してはい、
ピアノの練習はもうその頃から、
はい、もうずっとやってました。
小学校から、
はい、すごいスパルタ教育を、はい、
それスパルタはお母さんがスパルタ、
はい、母です。はい、
お母さんの、
はい、
それで先生について練習されて、はい、お母さんについて、
先生が別でいて、うん、でその先生にこう習ったことを家でこうひたすら復習しなさいっていう感じで、
プラバンなんかする時間なかった
です。はい、だから小学校の頃から目の下にクマがありました。
へ、はい、大変なんでしょうね。
いやいやいや、全然、
はい、毎日ですもんね。
そうですね、はい、はい、
やめようとは思わなかったですか？それ
やめようとは思わなかったです。
やっぱり好きやったん
です。すごい好きでした。はい、はい。
で、高校どちらですの？
聖母秘書天学院という、昭和にあります、はい、女子校に行ってました。はい、
その時に、はい、もう音楽をというふうに決心して、はい、大阪音大に。
はい、そうです。
もう最初からピアノって考えて、
はい、決めてました。はい。
その頃ね、高校生の頃なんかで、はい、やっぱり、この曲が一番好きやねんがありました。
その頃からずっとベートーベンが好きで。
あ、その頃から、
はい、すごく好きでした。
それで、ベートーベンの何が一番、
ピアノソナタだと、その若い高校生ぐらいの時は21番のワルトシュタインというソナタがすごく好きで、
はい
はい、はい、その曲にこう勇気やこう元気をもらって、それで大学に進学してからもすごいずっとベートーベンをこう勉強してて、うん、それから20歳ぐらいですね、就職するのかそれともこうどうするのかって、みんながこう進路を考え出すときに、うん、自分の先生の勧めもあって、理学っていう道に留学してドイツに行こうというふうに、はい、なりました。
ビュルツブルク、
はい、
音楽ビュルツブルクはどこです？
ビュルツブルクはバイエルン州っていうミュンヘンっていうところが一番大きい町になる
州。もともと東ドイツですね、前。
あ、違います。あ、違う違う、はい、南ドイツです。南か、はい、でもビルツブルクはフランクフルトから近くて1時間ぐらいの町です。
ただだいぶその中では北の方になるんです
ね。本当にドイツの中の真ん中あたりになります。はい、はい、
ここでいつ頃、はい、何年ぐらい前にそこへ行かれたの？
2013年からですね、うん、去年の、3月まで行ってたのでだいたい5年ぐらい。
あ、5年間そこで、
はい、帰ってこられたばかりなんですね。
あ、そうなんです。はい、まだ1年は経ってないんですけれど、うん、はい、
どうしよう、いよいよこれから日本でという。
あ、はい、そうです。はい、
そのドイツの音楽大学でもやっぱりベートーベン中心に勉強されて、
はい、ベートーベンと、いわゆるドイツ人の作曲家の曲を中心に勉強しまして、 はい、あとは、
ね、
はい、そうですね、はい、
ドイツというと他にどんな人の、
私が好きだったのはベートーベン以外だとシューマンがすごく好きで、はい、
シューマンがね、私若い頃はあんまり好きでのうて、なんかダラダラダラダラというか、
はいはいはい、
年いったらね、なんかものすごいあれよう、はい、
そうですね、
なってきてね、この頃
どうしてなんですかね、年齢によって好みが 音楽も変わるんですね。
変わります、絶対変わりますね。私も音楽は全く素人なんで聞くだけなんですけどね。
いや、はい、
うん、もう若い頃なんかショースタコービッチに出して
なるほど、なるほど、
ところが、はい、だんだんシューマンとかメンデルスゾーンやっぱりなみたいね。
そうですね、そう、詩的な音楽にどんどん惹かれていくというか、変わってくるんですかね。そうですね、はい。
で、特に今年はいろんなところでね、音楽関係の催しで、ベートーベン生誕250年ですね、
はい。
で、今年の大きな目標というか計画は例えばどんなものがありますか？
そのプロジェクトを通してですか？はいはい、そうですね。まあ、すごく自分が、もう本当に小さい頃からベートーベンは好きなんですけど、まあ、この、
ね、はい。女の人の、セクシャリズムみたいけど、女の人とか小さい頃ってもうちょっとこう、はい、柔らかい
ショパンとか、
うんうん、最初からベートーベンというのもまた、これ何がよろしいの、ベートーベン。
まあ、その、幼い頃からこう電気を読んだり、うん、してまして、そのいろいろな作曲家の本、うん、こう勉強しなさいって言ってこう漫画のようなものをこう買ってもらっては読んでいたんですけれど、うん、それ一人一人こういう、ま、人生があったんだっていうのを、ま、読みまして、ベートーベンは、ま、耳が聞こえなくなったっていう、うん、そういう、ま、最大の音楽家にとって本当に一番必要なものを、ま、奪われても、ま、なおも活動を続けて、で、ま、でも、死にたいと思って書いた衣装とかもあったじゃないですか。それでも、まあ、本当にこう強く生き続けて、で残ったこう大工だったりとか、そういう名作がたくさんあるんですけど、そういう生き方に本当に幼い頃から、別にすごい自分は人生悩んだとかいうわけじゃなかったんですけど、なんかこんな人になりたいってこう思ったのが、うん、ベートーベンを好きになったきっかけです。
いや、9つ交響曲あるわけでしょ、
はい、
で3つ目の時にもう耳聞こえるようになるわけですね。
はい、はい、そうです。
じゃあ4つ目以降から耳が
聞こえない状態で、
はい、すごいことですよね。
オーストリアのちょっとウィーンの郊外のハイリゲンシュタットというところで、はい、もう死ぬ遺書書くんですよ。で私なんかでもそんなん読んでますやん。でウィーン行ってびっくりしたのは、地下鉄の終着駅ハイリゲンシュタットって書いてあるんですよ。
あ、はい、ね、そうですね。
その昔やったらちょっと街から外れた田園地帯みたいなとこやったのがね、もう今ウィーンの地下鉄のその、つまり精神中央みたいなもんですよ。
なるほど。
そんなんでちょっとびっくりしましたけどね。で、弾く上でね、
はい、
一番好きな間、さっきのやっぱり同じですか？
または、ラフマニノフ。
あ、また偉い、全然。
そうなんです。全然違うんです。うん、はい。
ラフマニノフはどこが変です？
やっぱり彼自身がピアニストだったっていうことが、うん、すごく大きいと思うんですけど、本当にこうピアノ の持ってる力を最大限に引き出すことのできる作曲家だなっていうふうにすごく感じてまして、なのでこう例えばですけど、大きいピアノを前にしてラフマニノフを弾く前にすごいドキドキするんですね。このピアノは私に何してくれるんだろうって、何を与えてくれるんかなって、で鳴らした瞬間からパッて返してくれるピアノとかが時々あると、ああラフマニノフ弾いてよかったって思ったり、はい、はい、
ラフマニノフの何を弾いて一番
思うのはコンチェルト
です、ね、何番です？
2番です。
ああ、
はい、
やっぱりあれは、
まあ、1音目からゾクゾクしますね。
この頃はに3番が、
はい、そうです
ね、はい、ね、取り上げられ
る、はい、すごく、はい、
私はやっぱり2番が、あれはアメリカの人なんかはね、女の人口説く時にあれかける、はい、知ってます？
そうなんです、うん、
ラフマニノフ2番の1楽章を聞いたらね、女の人がムラムラとする言うんですよ。という、もう言われて、ほらね、あれね、チャップリンかなんかがね、うんうんうん、恋人を誘って行くときに一生懸命行くんで、そんな映画がありましたよ。
じゃ聞いてるんですね、うん、きっとね、まあ、そういう場面。
映画音楽みたいな感じですね、あれね。
はい、はい。
すごい曲でね。ラフマニノフもですけど、そのベートーベンに関して今年計画的にはどうです？
はい、今の、ね、話を。
まだ話しますよ、
はい、戻して、はい。はい。まあ、その1年間を通して、うん、本当にもピアノ作品以外にも挑戦したり、うん、室内楽でしたり、交響曲をピアノでやったりとか、本当にいろいろなことを考えているので。
交響曲は何番をピアノで、は
い7番を連弾ですることになってます。
大体あれ、ベトベの交響曲、ピアノ化したやつは連弾用が多い、
ね。はい。あと2台ピアノも一応あるんですけれど。
う
ん
う
ん、はい。
ああ、そう、2台のやつからね。
はい。はい。
リストがすごい、編曲をしてる。
リストは一人で弾けるように編曲してるんです
、ね、あれ、
は
い、リストが編曲したあの、大工を聞いて、ちょっと感動した。
うん、ああ。
うん。
なんか音楽詳しい方はもうたまらない話が出ない。
たまらない。7番をね、それは一人でですか？
あ、連弾で。連弾で。はい。
うん、それいつ頃？
これは9月の9月、はい、13日に新大阪で。
あとでそのスケジュールもうちょっと詳しくね、
はい、
お聞きしましょうか。
ありがとうございます。
それからその他には。
はい。あと、そうですね、もう一つ大きいやつが、一番最後の、終着点ですね、今回のプロジェクトの終着点、12月13日にあります、青山、バロックザールという、京都にあります、
はい、
そこのホールで、させていただく最後の、時に、まず、後期の三大ソナタのうちの一つの30番と、もう本当に私がずっと好きだったワルトシュタイン、
うん、
を前半に置きまして、
小さい頃から好きやったりってさっきおっしゃってましたね。
はい、はい、それと後半には日本センチュリーのセカンドバイオリンのトップの高橋宗久さんという方をお呼びしてクロリチュールソナタを演奏します。はい。
それが京都。
はい、そうです。
場所としてはその他に、
はい、はい、本当にあちこちでさせていただくんですけど、一番最初が、豊中市。
豊中のどこで、
はい、豊中市の服部天神という駅にあります、はいはい、ノワコルデ音楽アートサロンというサロンで、うん、1回目のソナタシリーズですね。それをしまして、うん、その次、4月、茨城市にあります、アマビレホール。新しくできたところなんですけど、そちらでは、まあ、4月なので、スプリングソナタを中心に、はい、室内楽と、あとは自分のピアノソナタを交えたコンサート。そして6月にもう一度豊中市に戻りまして、そこでは、チェロの、チェロソナタの第3番を、メインに、あと私自身は、月光などそういった、まあ、中期の中の作品ですね。
その細かいスケジュールは何、はい、かのホームページを見たら分かりますかね。
あ、はい、Facebook または、はい、
これは松浦さんご自身の、
はいはい、そうです、
Facebook で見てくださいということ
はい
ですね、
松浦まなみさんのまなみさんの字は、はい、愛美しいと書いて松浦まなみさんですのでね、はい、Facebook 見ていただければ、は
い、よろしくお願いします、
は
い、
日本センチュリー交響楽団と共演というのは、
はい、
これはいつです？
まず1回目の6月ですね、
うん、
チェロソナタの時に渡辺談学さんというチェリストの方と、
はい、
であと12月13日この日がバイオリニストの、高橋宗久さんとっていう、2回させていただく予定です。
ということで、
はい、
今日ちょっと演奏の音源を持ってきていただいてますので、はい、聞きながらお話し進めていきます、はい、ベートーベンの悲愴、
thank you.
まあこれは
今悲壮をお届けしているんですね、うん、
久保さんの曲これテレビで聞いてありません？
どうなんだろう聞いてるんでしょうね。
モーターボートレースのコマーシャルで、ね、
あと渡辺直美さん
が出てきてやってる、
ね、あ、そういえば最初のね、あそこの部分が出てき
ます
、ね、
気がつけば流れてる、ね、
気がつけば流れて
る、そういうこと多いですね。
これはやっぱり曲ですね、
はい、本当に。
で、こう松浦さんのファンクラブがあるんですか？それはどなしたら分かりますの？
この下のお問い合わせ先のスマートシンフォニーさんのところに、はい、
これはメールでいいんですよね？
はい、そうです、
はい、じゃあ申し上げますね。アルファベット小文字で MANAMI
マナミ
マナミ.KREIS2020 @gmail.com です。
もっといきましょう。
はい、まなみ.kreis2020 @gmail.com です。で
その他にフェイスブックでもいけるということですよね、
は
い、
松浦まなみさんの個人のフェイスブックとそれから、公開ページもあるということですので、
は
い、
まあ、5年ドイツに留学されて帰ってこられたところでこれから、まあ、関西中心日本で活動されるいうスタートの、ね、はい、時ですので、
はい、
そしてさっき の, コンサートのざーっともう一回予定を言っていただきましょうか、
はい、まず、はい、近々あるのが2月の16日の日曜日ですかね、はい、はい、こちらが豊中の方で、ノアアコールデオ音楽アートサロンですね。こちらのお問い合わせ番号を申し上げます、はい、090-5015-5611 番、090-5015-5611 番までお問い合わせをなさってください。それ以降分かっているところを教えていただいていいですか？
はい、第2章、こちらのコンサートが4月19日日曜日、場所が茨城市にあります、アマービレホール、最寄り駅は総持寺という駅ですね、
はい、
はい、こちらで、バイオリンソナタの、春スプリングソナタ、こちらを中心にコンサートを開催させていただきます。で、その次第3章、こちらがまた、第1回目の、豊中市にありますノアアコルデ音楽アートサロンに戻りまして、日本センチュリー交響楽団の、チェロ奏者の渡辺団楽さんと、チェロソナタの第3番、それと私は、有名な月光のソナタを、うん、演奏いたします。はい、そして、第4章、こちらがですね、新大阪にあります村松リサイタルホールにて9月の13日日曜日、こちらもお昼を予定しております。同じビュルツブルク音楽大学で学びました、東京の方で活動されている鈴木孝義さんというピアニストをお招きして、2人でピアノ1台で、4種の、連弾ということで、シンフォニーの7番目と七ですね。はい。こちらを演奏します。これはすごい一日になると思います。で、二人とも、ドイツで国家資格を、まあ、取得してまして、演奏で。はい、それで、鈴木さんは、ピアノソナタの田園、そして私がピアノソナタの告別、これを前半に演奏いたします。で、こちらのコンサート同じプログラムで、東京の葛飾でも、10月の9日に、演奏する予定です。はい。そして、もう一度ピアノソロに戻りまして、第5章ですね。こちらが、芦屋にあります、クラシカというところで、
はい、
テンペスト。これも有名なソナタです。これと、まあ、少しずつこう、ピアノ、ソナタの番号を、後ろの方にしていってまして、こう、回を進めるごとに。ね、はい。それと、27番、28番という、そこまで、まあ、パッと聞いて、あ、知ってるっていう曲ではないかもしれないんですけど、ベートーベンにとってすごく、こう、転機となるような、そんなソナタを2つ用意しております。はい。そして、最後がですね、 先ほどもお話ししていた12月の13日の日曜日、これもお昼の予定です。最後、名曲の森、そして後期へという、副題でして、ピアノソナタの、まず第30番ですね、後期三大ソナタの、1曲目、こちらと、21番、ワルトシュタインを、前半に演奏した後に、後半には、バイオリンソナタのクロイツェルを、日本センチュリーの交響楽団、セカンドバイオリンの副主席の、高橋宗久さんと共演させていただき、無事に1年間を走り、まあ、終えるという。
はい。それから本当に帰国されていいよいよいよというのは、今年ものすごい意欲的な、
ね、そうですね、活動ですね。はい。もう本当に、もうありがたいことに、一番好きな作曲家が、こうして日本に帰ってきた、翌年に、はい、
ね。
はい。本当私は、すごく運がいいんじゃないかなと、はい、思っております。
頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ベートーベンに呼ばれて帰国された
って感じが嬉しいです。はい。はい。
今日は本当にいいお話ありがとうございました。はい。ピアニストの松浦真奈美さんでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。